こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の永水です。
情報3年の市並です。
市並さん、もう、ね、高専は、まあ、春休みというか、
はい、春休み、
うん、まあ、行事上は、まあ、休業というか、 なんかこう、ね、春休みは確かもうちょっと先、
名目、
そう、名目上はでももう授業もないし、はい、まあ、その辺は大学にだいぶ近くってですね、うん、で、まあ、成績も出て高専は単位制と学年制がこう、まあ、ちょっとこう組み合わさってる感じで、うんうん、大学のような全くの単位制ではないんだけど、それぞれの科目の、まあ、単位っていうか、まあ、高校も実はそうなんですが、でそういうのが合格が集まって、まあ、進級と、うんうん、大学だと、まあ、まあ、何年生じゃなくて大学って何回生ってよく言いますけど、落とした科目を、まあ、取ればいいと、次の年にね、うん、でも高専の場合はいろいろあってね、あんまりここで詳しく言うとまたまずいことがあるかもしれませんが、はい、まあ、市並さんも、まあ、あとしばらくは3年生で、
はい、そうですね、3月いっぱいは、
ね、で、まあ、4月になると、まあ、無事4年生になれるという、
はい、
ことだと思いますがそれでね、まあ、今日はと言いますか、まあ、先週はバラと折り紙と数学堂という本の紹介 で、はい、で折り紙で3分の1を折ると、うん、で僕も先週の放送を聞いてたんですけど、聞きながらうちの奥さんに、うちの奥さんがちょうど洗濯物にアイロンをかけていたので、
はい、
でそこからハンカチを1枚取り出して
、はい、
でこう折るんだよとかっていう話をしてたんですけど、まあ、なかなかこう図形とかね、まあ、実際に数学の話を、まあ、このラジオを通してどれだけ伝えられるかというのも、うん、まあ、もう半年近くやって、
もう半年経ちました。
半年っていうか、まあ、大体その11月からなので、あ、まあ、11、12、1、2、3、5ヶ月目ね、
はい、
もう回数もなんか回を重ねて、18回ですか、
はい、
なので、まあよく続いてるなと
頑張ってます
ね、頑張ってますよね、うん、だからまあいろいろこう、まあ試みてですね、まあ数学の、まあ、学校で習う数学だけじゃない数学のお話とか、うん、うん、または学校で習う数学の内容 の、まあ、その違った一面とかね、そういうのがうまく伝えられたらなとか、まあ、思ってはいるんですけど、で、まあ、その図形の話なんですが、はい、ユークリッド
幾何学、
うん、そう、ユークリッド幾何学って聞いたことあると思うけど、はい、ユークリッドっていうのは人の名前 でその人が紀元前大体300年頃に書いた言論という本、まあ、以前にもちょっと話をしたかもしれませんが、そういう本があって、でそれが13巻書かれたのかな、
13巻、
はい、うん、で、まあ、話によると聖書の次に世界中で呼ばれている本というふうに、まあ、聞いたことがあるんですけど、
あれですか、図書館になんかコピーかなんかはないですか。
コピーというか、まあ、そのユークリッドの言論についての解説本は多分あると思う。コピーっていうか、その写本みたいなのはなかったと思う。
なんかケース、ガラスケースに入って、
あったかな、うん、
見たような気もしなくはないです、
うんうんうんうん、でそのユークリッドの言論の第一巻が、まあ、幾何学が中心で、で、まあ、いわゆる今でいう公理っていうか、その約束事とか、まあ、無定義用語も含めて、いろんなこう最初の準備があって、で47個か8個の命題があって、で最後がそのピタゴラスの定理とピタゴラスの定理の逆の証明で、そのそういう約束事をして定理を順番に証明していって、でその証明した定理をまた次の定理でその証明に使うというスタイルを初めてきちっとこう体系づけて書いた本がそのユークリッドの言論、うんうん、なんか現代はストイケイアというんですけど、だからそのスタイルが実は今の数学の教科書にこう影響してて、いまだにまあその形がまあ その数学の教科書の、まあ、定番というかね、うん、になっています、うん、でその中で、まあ、いろんな、なんていうのかな、こうしっかり書かれているんだけど、その、まあ、いわゆる今から2000年以上前に書かれた本なので、今から見るとつまり現代数学の視点で見ると不備な点っていうのは結構、まあ、あるんですね、うん、で、まあ、以前最初の頃話してた無限の話とかも、はい、当然そこにもこう影響してくるんですね、まあ、その前の時も言ったと思うけど、その、全体は部分よりも大きいっていう記述があるんだけど、まあ、その無限集合っていうのは全体と部分がまあ一致すると、うん、実際に直感的な日常生活の部分では全体はまあ部分より大きい
そうですね、
普通はね、はい、うん、ところがそうじゃないと、まあ、その時もいろんな話をしたと思うけど、まあ、例えばその影、市波さんがこう外で立ってて太陽の光を浴びて影ができる、
はい、
で影の長さは市波さんの身長よりも長かったり短かったりしますよね、
はい、
すところがちゃんと頭の部分はあるし肩の部分はあるし、こう胴体から全部そのいわゆる1対1太陽になってるけど長さは違いますよねっていうことでね、だから実は日常生活にもそれにこう関連する内容っていうのはこうあったりする、ね、前も言ったけどその無限集合っていうのをね、偶数と奇数とか自然数と偶数が同じ個数だけあるっていうのは中学校の文字式で、ね、話ができるっていうことも言ったと思うけど、うん、でね、その中に平行線の公理っていうユークリッドの言論の中に平行線の公理っていうのがあって、その記述がかなりややこしくって、平行線の公理なんだけど、ちょっとその通りではないんだけど、直線一本あってね、一本の直線、はい、まあ、それを L と名付けましょう、はい、で、でもう一本、うん、M っていうのを引きます、
はい、
うん、ピューって引いてください、でその L と M が平行かどうかっていうことを判定するっていうか、まあ、するんだけど、その2本に交わる線 M って、LM 2本を LM としてもう1本 N っていうのをそれで2本に交わるように引きます、ピュッと、はい、で、中学校で習った同側内角って覚えてます？
同側内角、こっちとこっちの角度が同じ、
そうそうそう、でそれをラジオでこっちとこっちって
言
うと
すいません、
L と M が例えば左右にこう引かれてて、
はい、
で N が上下に引かれてる時に、例えばその N3 本目の直線の右側、はい、右側でその L と M の内側、
はい、
ですね、でその角2つの角を足して180度よりも小さければ、その小さいければそちらで交わる、同側内角というのはだから実は2つできる、右側か左側かできるので、まあ、どちらかが180度の近く、まあ、右側が180度よりも小さかったら右側で交わるし、左側が180度よりも小さかったら左側で交わると。で、これは結構記述がややこしくって、実は簡単にそれをまあ言い直すと、その直線 L で L 状にない一点 P、
はい、
でその一点 P を通って L に平行な直線は一本しか引けないっていうふ
う
に、まあ、言い換えることができます。でだからそれでまあ平行線の公理っていうんだけど、でこの記述が結構ややこしいので、ずっとそのユークリッドの言論を読んだ人、それから勉強してきた人、まあ、数学者たちは、これは他の約束事や定理から証明できるんじゃないか、うん、公理っていうのは約束事で証明しないで認めましょうっていうことだったんだけど、この一本しか引けないっていうことを証明できるんじゃないかっていうことをずっとこう研究していて、でなかなか証明ができなかったんですね。
で、無限の先まで見ないといけない。
そうそうそうそうそうそうそう。だからすごくその一つのことを研究する、まあ、実際は成功しなかったんだけど、その成功しない中に数学がもう発達してきたっていうのは歴史があるんですが、まあ、ちょっと詳しい名前はちょっとここは言いませんが、ある時そのじゃあもし2本引けたらってこう考えた人が
2本引けたら、
例えばそのもし1本しか引けないっていうのを証明するのに2本引けたらおかしいことが起こるから、
ああなるほど、
ね、うん、 日本人来たとしたら何かおかしいことが起こるかって言ったら実はおかしいことが起こらなかった。
あれ、
うん、で
え日本引けたらっていうのは一本に対してこの上下とかそういう
じゃなくてですね、だからなんでしょう、直線 L があって、
はい、
L があって点 P があってでなんかこう M を引いた時に、はい、L と M が平行になる。でこれは今普通に書くと一本なんですが、
はい、
それがもう一本引けると、
平行な
直線がもう一本引けると仮定してもおかしくない、まあ、ある意味もしなんていうのかな、右側180度よりも小さくて右側にずっと行っても交わらないとしたら、それひっくり返したらほら左側でも交わらへんでしょ。
ああそうですね、はい、
だから実は、まあ、一本しか引けないっていうことをちょっと考えた時に、二本引けたとしたらって考えたら実は矛盾が起こらなかった。で2本引けるということは実は無数に引けるっていうことになって、あの2本引いた間の線は全部交わらないとか
っていうこと。そうですね、うん、はね。
でまた別の人はじゃあもし引けないとしたらどんな直線も全部必ず M に交わると仮定しても実は矛盾が起きないことも分かって、
うん、
で、まあ、最初にあのユークリッドの名前出した時に市並さんがユークリッド幾何って言ったけど、
はい、
そうやって平行線の交流を満たさなくても矛盾がまあ起きないっていうことが分かってきて、 できた幾何学を非ユークリッド幾何っていうんです、うん、であのユークリッドの言論は要はその、市波さんとかが勉強してきた中学校までの幾何学で、最終到達目標が、ピタゴラスの定理、うん、なんだけど、実はその、まあ何ユークリッドの言論をいろいろ研究していくと、その幾何学っていうのには実は今みんなが知っている幾何学以外にもあるんだよ。で数学的にそれは矛盾していないっていうか、そういう世界があるっていうことがまあ分かってきたんですね。でまあ本当はもう少し詳しくいろんな話もしたいし、また別の機会で話をしたいんだけど、まあ、今日は実は一つ謎々を出したい。
謎々です。
そうで、この謎々を言うための今までの話は前振りだった
んです。
長い前振りだったんですけど、アメリカの謎々で、
はい、
前に市並さんに言ったかもしれないけど、
はい、
ある地点から、南に、10マイル、まあ、アメリカだからだけど、まあ、今ここはね福井県の鯖江だから10キロでもいいんだけど、
はいはい、
でそこから東に10キロで、そこで、クマを見つけたので、その人は、うん、まあ、鉄砲も出てズドンとクマを撃って仕留めて、
はい、
うん、で、北に10キロ行くと元の自分の元の場所に戻りました。
はあ、
南に10キロ行って東に10キロ行って、そこでクマと遭遇してズドンとやってクマを仕留めて、でそのクマを持って北へ10キロ行くと元の地点に戻りました。でそのクマの色は何色でしょうかっていうのが謎です。
それ謎謎です。
謎謎なんです。謎謎なんです。謎謎なんです。でこれはまあ、先週確か終わった沖縄談義ではないですけど、これは本当に皆さんから答えを募集したいリスナーからぜひ熊の色は何色だと、まあ、そんなたくさんの色はないけど、まあ、熊の色はこうだと、でその理由もつけて、ぜひ、
ぜひ、
もうね、まあ、受験を終わった中学生や、まあ、まだ受験この後公立の高校もあるけどそんなやってる場合じゃないっていう人かもしれませんし、まあ、お父さんお母さんで聞いてる人がいればちょっと考えてもらってですね、ぜひこの答えを応募して、なんか一人でも応募してもらえると嬉しいなとと思いますが、まあ今日の話をよく聞いてもらえると、まあヒントにはなってるんだけど、ヒントって言ってもそんなに大きなヒントではないけど、まあ、その、まあ、前振りの話をからちょっと想像してみてほしいなということです、
はい、
うん、 はい、ということで、まあ、今日はユークリッドの言論の話と、まあ、などなどですが、またこの辺もちょっと詳しくね、また機会があれば話をしてみたいと思います。はいはい、じゃあ今日はね、ということで、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。